Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしですか？今日もね、ゆっくりおしゃべりできたらなと思っております。公式 LINE にいただいた、ご相談一つご紹介します。7歳の男の子のお母さんからです。で、下にね、女の子がいらっしゃるんですけれども、上の子男の子だからということで、すごく厳しく育ててこられたそうです。で、あれはダメ、これはダメと言ってきたっていう自覚がありますということだったんですけれども、それをやりすぎたのか、最近すごくどうせダメなんでしょうとか、どうせやらせてもらえないんでしょうみたいなことを聞く前から言うようになってきたと。で、やりたいという主張をしなくなってきて、どうせお母さんはさせてくれないんでしょうみたいなことを言うようになったと。で、男の子だからしっかりしてほしくて厳しくしつけてきたんですけれども、こちらの思いとは逆に、どんどんやる気のない、人任せで人のせいにするような、ことになってきてしまいましたと。一体どうしたらいいでしょうかっていうご相談ですね。はい、わかります。厳しく育てなくちゃって思ったりしますよね。しっかりしてほしいとそうなったりしますけれども、こういうふうにどうせ何々っていうようになると、ちょっとご本人の中でやる気がとても低いっていう状態になっているので、こういう時どうしたらいいのかなっていうのをね、挽回する方法っていうのがあるので、そちらについて後でちょっと皆さんでシェアしたいかなと思います。よろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ね、上の男の子と思って、一生懸命厳しく育てたら、すごいやる気がない子になってしまったっていうご相談でした。で、もともと結構わがままだとお母さんが思う行動が多くて、そのたんびにダメだダメだと止めてきましたと。で、その結果どうせやらせてくれないんでしょうっていう風になっている状態ですと いうことだったんですけれども、こういうことまま起こるんですよね。特にお母さんがしっかりしてて厳しく育てようとなさった時にこういうこと起こりがちです。まあもちろん絶対じゃないですけれども起こりがちなんですよね。でタイミングとかの問題もあるんだと思うんですけれども、わがままって親が思う行為ってね、実はよくよく考えるとものすごい意欲とやる気の意思表示だったりするわけです。例えばものすごい簡単な例で言うと、おやつ食べたいっていうのも意思表示ですよね。ただそれが3時だったらいいよどうぞになるけれども、5時半だったらダメですっていう話になるだけの話なんです。なのでなんていうのかな、お子さんが意思表示を何らかした時にわがままになるのかそうでないのかっていうのは結構大人側の都合だったりします。3時だったらおやつの時間だから食べていい、だけど5時半だったらもうすぐご飯だからダメですっていうことなんですよね。で子供さんがおやつが欲しいって思ったのはただ単に欲しいだけなの でその気持ちを、その おやつ欲しいって思ったことを否定する必要はないかなって思うんですよ。なのでなんていうかな、すごく説明が難しいなって今思うんですけれども、気持ちは気持ち、止められないですね。その子が思ったことなんだから、それは思ったことは否定できない。そんなことを思うのは間違ってるとは言えないんですよ。例えば嬉しいもそうだし悲しいもそうだし、そんなことで悲しいと思うのは間違ってるとかそういうことは言えないんです。だって本人がそう思ったんだからっていうことなんですよね。でただその後に続く行動をどうするかっていう問題になってくると思います。で例えばそのおやつ食べたいが5時半だったからダメですよって言いたいときは、でもこんな時間におやつ欲しい、なんかどういう神経してるのみたいな言い方をすると、おやつ欲しいと言ったことが間違いだった、思ったことが間違いだったっていうことになるんですけど、あそうなんだ、おやつ欲しいんだねって一旦受け止めてあげる、気持ち自体は。で行動はそこから切り離して、でも今実際もうすぐご飯ができるから今おやつは食べられないよっていう話なんですよ。ここがねちょっと難しいんですよね。感情は受け入れる、そう思ったんだねっていうことはもう事実として受け入れる、でもその後に続く行動を、なんていうのかな、ダメな時はダメですよっていう話をするっていうことです。この気持ちごと否定しないっていうのが一番大事なことなんですよね。でそれをしていくとお子さんって それを言っていい時っていうのを探すようになるので、諦めてどうせダメだよねみたいなことにはなってきません。で今言っている、もうすでに言ってるっていうお話なんで、いいよっていう言葉をね、その気持ちは分かったよっていうことをどんどんどんどん何度も何度も言ってあげることで、だんだんだんだん気持ちがお子さんも変わってくると思います。一度ね諦めずにお母さんも試してみてください。はい、ではここで今週の1曲です。ボブマーリーでワンラブ。
Be Lord.
では今週の素敵なゲストをご紹介いたします。埼玉県でご活動中のキッズコーチングスマイルスマイル代表の北田由美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。埼玉県からね、今日もリモートでご参加いただいてるんですけど、まあリモートのいいとこってそうですよね。遠くの方にご参加いただけるっていう。すごい私は喜んでいるんですけれども、ちょっとね、ラジオなのにこう今、コンピューターを介してお話ししているのがちょっと変な気分かもしれませんが、よろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。先ほどご紹介したんですけど、北田さんは、キッズコーチングスマイルスマイルというところの代表をしていらっしゃる、はいはい。どういう団体というか、どういう活動なんですか？
はい、スマイルスマイルには、お母さんの笑顔と子どもの笑顔という意味を込めてスマイルスマイルという名前にしています、
はい、
活動内容としては、キッズコーチングでお母さんの笑顔を応援をモットーに、そのお母さん自身のその子育てを支援する活動をしているんですね。で、具体的にはその地域のお母さん方にキッズコーチングの講座を、したりとか、あと企業でのセミナーなどをさせていただいております。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、具体的な活動内容としてはそういう講座というかセミナーとかそういうお話しされる感じなんですか？
そうですね。皆さんにキッズコーチングで私がこうすごく伝えたい思いだったりとか、実際のその育児法をご提供させていただいています。
なるほど。じゃあそういう、まあ、例えばなんですけれども、そういうどんなお話っていうのは聞けます？聞けますっていうか、なんていうのかな。今思いとかっておっしゃったじゃないですか。じゃあご自身が、なんていうのかな、そのキッズコーチングっていうものを体験してよかったっていうことですよね、だから。
そうなんです。私、約1年前までは会社員をしていまして、フルタイムで仕事をしてたんですけど、その時にキッズコーチングと出会ったんですが、私今、子供が2人おりまして、上の子が男の子で、今年小学校1年生。で、下の子が年中3の女の子なんですね。で、本当、キッズコーチングなんてあることさえ知らなかったんです、当時は。約1年半前なんですけど。
はい。
で、なぜキッズコーチングに出会ったかというと、上のお兄ちゃんが、まあ、当時5歳で年中さんだったんですけど、突然保育園に行きたくないと始まって、
ほうほう、なるほど。
フルタイムで働いてたので、行きたくないって言われても行ってくれないと困るわけなんですよ。
確かにね。
本当にね、行けないので、はい、で、まあ、それも、こう、ちょっとこう、年末年始の、長い休み明けだったので、まあ、子供的にも、こう、ちょっと休み明けって、ちょっと行きたくないなっていう気持ちもね、まあ、わかるんですけど、そのよくある、あるあるかなって、行きたくないっていう気持ちも、あるあるの感じなのかなと思っていったら、実は、もっと深刻なものだったんですよ。
ああ、なるほど。まあ、登園拒否的な感じですか？
そうなんです。もう本当に登園拒否だったんです。 全力で行きたくないっていうのを、うんうんうん、もう体で本当にもう泣き叫ぶ状態でアピールしてくれて、うん、でその理由っていうのが、彼の性格と保育園が、合ってなかった、方針が合ってなかったっていうのが一番だったんですよね。で、もうすごくものすごくやんちゃでわんぱくなタイプの私の息子は、こう保育園であまりこう運動とかがこうできなかった、雨が降ったりとかするとこう屋内で時間が多くなると思うんですけど、こう体力が有り余っちゃったりとかするとなかなか集中できなかったりとかして、
なるほどね、
すると先生からいっぱい注意を受けてたみたいなんですよね。
いい子にしてなさいというか、ちゃんと静かにしなさいとか、そういう感じ
しなさいとか、お友達にちょっかいを出すんじゃないみたいな。
でも厳しい園だったんですか？
そうなんですよ。保育園なんだけど、割と厳しくて、こう、お勉強のレッスンの時間があったりとか、座って、年中さんになると結構座って、何かこう、もう、ノートに書くっていう作業だったりとかっていうことがあったみたいで、私の子供は、お友達、隣のお友達のノートにこうちょっとちょっかいしてみたりとかっていうことがあって、で割とその先生から1日の中で何回か注意を受けることが多かったみたい で、でそしたらですね、当然子どもも楽しくないですよね、面白くないって感じる子ようになると思ったんだと思うんですけど、でそれで子どもはですね、あまりにも自分がそのクラスの中でも注意を受けるので、まずやる気がなくなってしまったんですよね。で、自分にね、意識を持てなくなっちゃった、誰からも愛されていないと思うようになっちゃった。
なるほど、そこまでいっちゃうんですね。
そうなんですよ、
大人の接し方一つで
本当に。で、私はで当時息子はですね、よく、私が本当ちょっとしたことですよ、今までずっと言ってきてたこと、例えば、お夕飯の時間にちゃんと座って食べようねとか、言ったちょっとした一言で、どうせママは僕のこと信じてくれてないんでしょっていうようになっちゃって、
あらまあ
で何が起こってるんだろうと思ったんです、私、何が起きてるのかなってちょっと最初分からなくて、でその登園拒否になったので、これはちょっと何かあるなっていうので、保育園にこう日常の生活をの、彼の様子をすごいこう詳しくいろいろ聞き始めたりとかをして、でこの子のそのいいところを伸ばしてあげたいと私すごい思ったんですね。
あ、なるほどね。
自信がなくなっちゃっているのが、本当にもったいないと思って、どうやったらこの子のいいところを伸ばしてあげられるんだろうって思ってた時に出会ったのが、そのインターネットで検索したんですけど、子供コーチングとかで入れてたと思うんですけど、キッズコーチングの講座に出会ったんですよ。
なるほどね。
で本当にその講座を受けて、もう本当にその子供の性格にはその環境の影響を受けるっていうのがすごく腑に落ちて、で私フルタイムで働いてたので、子供を1日10時間から11時間ぐらい保育園に預けてたんですよね。で家で過ごせる時間って本当子供と朝晩合わせて 4、5時間、で家でいるよりもその保育園にいる方が長い時間、彼はおそらく多分その何回も注意を受けて自信がなくなっちゃってっていうところにいたので、あ、これはこのままではいけないと思って、キッズコーチングをそれから真剣に学ぶようになったんです。
なるほどね。学んで、どうぞどうぞ。
学んですごい腑に落ちたんですよ。
何、具体的に例えばどういうことって言えます？
で例えばですね、まず一つ大きな気づきは、私は彼のタイプっていうのは、そのキッズコーチング的に言うとアクティブタイプっていう、すごいもう好奇心が旺盛で、もう彼をなんかその、私保育園から帰ってくる途中にスーパーとか寄ってたんですよね、家に帰ってくる途中に、もう好奇心が旺盛なあまり、お菓子売り場とか通過すると必ずお菓子が欲しくなっちゃうですね、あれこれ見たいんです。
はいはいはい。
で、今日は買わないって言ったでしょとか、
うん、
よくお約束したでしょとかって言って、スーパーでなんか泣きわめかれたりとかっていうこともあったんですよね。
はいはいはい。
もともとアクティブタイプの子って好奇心が旺盛で、そのいろんなものに興味があるから、うん、もしそうやって私がそのスーパーで大きな声出したりとか怒りたくなければ連れて行かないっていう選択をした方が良かったんだっていうことを、
あ、なるほどね、
知らなかった、私は知らなかった、
うん、あ、まあ、時間的にもね、スーパーに寄るって言ったらそうなりますよね、あの仕事帰りにっていうことになりますもんね。
なんです。でもなんか本当もその毎回怒らなきゃいけない自分も嫌だったし、
うん、
なんかその子供のその泣きわめかれたりとかっていうのもすごい負担だったのに、うん、なんかそこに何もその気づいてなかったというか、それが彼の性格、もともとその生まれ持った性格がこう、はい、なんかこうね、あの、あったっていうことすらも知らなかった。
うんうんうん。
だから、だったら、その、私がスーパーに一人で行くっていう選択をすればよかったのに、
うん、
こういう知恵はね、働かなかったんですよね、当時は。
なるほどね。
はい。
まあでも働いてるとね、フルで働いてて、子育てしながら、家事しながらだったら、こう、回る頭も回らない時もありますよね。
そうなんです。でも、ちょっとした知識じゃないですか、これって。
うん、確かにね。
うん、だから、知ってると知らないじゃ、大きな違いがあると思うんです。日常の中のストレスとして。
うんうんうん、
だから、なんか私と同じような思いで、こう、働きながら育児をされてて、
うん、
本当にもう余裕ないと思うんですよ。仕事と家庭と育児とってこうしている。
いっぱいだと思いますね。特に小さい、お子さんが小さいうちとかね。
そう。だから、ね、小さいと自分のために時間を割くことって難しいじゃないですか。
うん、
だから、そういう方にこそ知ってほしい。キッズコーチングでお子さんのその個性、生まれ持ったものがあるって分かって、それ、うん、もしそうだとしたら、それって怒らなくていいポイントだったりするかもしれないんですよ。
あ、なるほどね。
必要がない。うんうん、そもそも怒っても仕方がないというか。
むしろ伸ばせ的な。
むしろそこをどうやって伸ばしてあげるかっていうふうに視点が切り替えられたりとかしたら、
うんうんうん、
子供も笑顔になるし、
うん、
子供の笑顔が増えればお母さんも笑顔になるし、
うん、
むしろその逆でお母さんが笑顔でいることが大切で、お母さんが笑顔だと子供が笑顔になるっていうのをすごく実感したんです。
うん、なるほどね。
そう、
ね、それをだからいろんな人に知ってほしい。
そうなんですよ。
なるほどね。まあでも確かに、あの、私もだから、同じような感じといえば同じような感じですけども、いっぱいいますよね、そういうなんかこう、もちろんものすごい一生懸命で、仕事も一生懸命で、子育ても一生懸命で、家事も一生懸命で、全部に一生懸命でクタクタになってるお母さん。
いますよ。絶対多いと思います。で、うん、私だけじゃなくて、おそらく働いている方って、
うん、
働いているからこそ、
うん、
その子供と接する時間が短くて申し訳ないってちょっとどっかであるから、
うん、
ちょっと家にいる時間はしっかりしつけなきゃとか、
うんうんうん、
しっかり子供に向き合わなきゃみたいなことをどっかで多分思ってたりする方多いんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、わかります、わかります。
ちょっと肩に力が入りすぎちゃったりとか、
うんうんうん、
子供がそのね、自分のその思うようにじゃないけど、その期待する行動とちょっと違ったりすると、
うん、
なんかこうおこごとというか怒ったりとかっていうふうに行きがちじゃないかなって、
うん、
ちょっと私の体験ですけどね、思う、
うん
うん、そこを、あ、この子は今、そのキッズコーチングで学ぶんですけど、0歳からこう6歳まで の心の成長の過程っていうのもあるんですけど、うんうん、あ、今この子はこういう時期なんだなとか、集中力を高めてる時期なんだなとか、
うん、
我慢を育ててる時期なんだなとかって分かると、それが分かるだけでもすごいね、心が楽になると思うんですよね、うん、お母さん、なんか、
うんうん
うんうん、私はすごくそれがね、働いてる方にこそ知ってほしいです。
あ、なるほどね。だから 今のお話を伺っていると、子供をどうこうするんじゃないんですよって感じですよね。
そうですね。そうなんです。
お母さんの、うん、そういうことをいろいろ知ってもらって、お母さんをヘルプしたいというか、そんな感じ。
そう、お母さんの気持ちを、気持ちが少しでも楽になるようにじゃない、うんうん、お母さんのストレスを減らしてあげたい、お母さんが育児を楽しめるように、
うんうん、なるほど、なるほど、わかりました。
お母さんの味方でいたいと思っています、
うんうんうん、でも、だからそうですよね、その活動、まあそういうお母さんをヘルプする、お母さんの気持ちに寄り添ってお母さんを助けるっていう活動の一環として、なんかあれですか、 里山なんか、
そうなん
です。外遊び何ですか、里山なんとかみたいな活動もされてるって聞いたんですけど、ちょっとだけ教えてもらっていいですか。
はい、ではちょっとだけ。その名前としては、はい、里山食農スクールエディベリというんですけれども、そこで私はキッズコーディネーターとして、うん、何をするところかというと、里山、まあ、里山ってこうざっくり言うと、こう山でも深い山があるわけでもなくて、こう平地でもない、まあ、程よい自然があるエリアなんですけど、うんうん、そこで、子ども向けに自然の中で子どもがその遊べる企画をして、うん、で食べること、命のつながり、自然の循環を大切にしているので、うん、それを子どもが体験を通して学べるようなイベントを企画して運営しています。
なるほど。じゃあお子さんがその自然の中で思いっきり遊びながら、
はい、
そうかな、食べるだけじゃないってことですか。
そうです。
遊んだり食べたり、
うん、遊ぶこともするし、うん、自然のその恵み、お野菜だったりとかっていうのを実際に自分たちで作ったりとか焼いたりとかして食べて味わうっていう経験もします。
なるほど、面白そう。なんかすごい、私それに興味ある感じする。そうなんですね。だから、子どもたちがもう本当自然の中で遊びながら学ぶっていう体験ができるってことなんですね。
はい。
はいはい、じゃあ、それを、ま、その、里山だけではなくて、キッズコーチングもなんですけども、どうやったら、その、スマイルスマイルさんを探せますか？
はい。
検索どうしたらいいですかね？
検索方法はですね、
はい、
キッズコーチング、スマイルスマイルとカタカナで、はい、入れていただくと、検索が可能です。
わかりました。はい、キッズコーチングスマイルスマイルさんですね。はい。はい、じゃあ、もしね、今日のお話に興味持っていただいた方は、ぜひね、そうやって検索してみてください。北田さんのホームページかな？にたどり着くことができます。はい。はい、では、今日はちょっとお時間になりましたので、続きは来週伺いたいと思います。本日のゲストは、キッズコーチングスマイルスマイル代表、北田由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love?Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、お母さんが楽しんでれば子供も人生楽しいと思ってくれると。だから自分が思いっきり楽しむことで笑顔を振りまいて、そしたら子供も幸せになってくれるんですっていうね、本当にね、それそうだと私も思っていますよ。お母さんがやっぱりね、子供のために、私はこの子のために犠牲になってるっていうぐらいの献身をしてても、それをお母さんが犠牲だと思ってると子供って多分それを受け取っちゃうんで、あんまり幸せにならないっていうのは、お母さんがやっぱり思いっきり楽しむことってすっごい大事なことだと思います。ぜひ自分の好きなことね、どんどんやってください。さあ、何か今日も一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。